ローマ神徒への手紙11章の30節から36節です。ここの今日のところをもってですね、9章ローマ神徒への手紙の9章から続いてきた9章、10章、11章と3章にわたって続いてきたこのイスラエル問題ですね。イスラエルの救い、ユダヤ人の救いはどうなるのかと、その長い内容が今日のところで終わるわけです。で、これは当然この25節からですね、一続きになっているわけですね。で、それはそのところからだから見る必要がありますが、25節秘められた計画と、これはミステリオンという言葉だったわけですね。奥義、奥義と訳されてきた言葉ですが、この新共同訳では、一般の人の分かりやすい言葉、表現という意味で、この秘められた計画というように、訳し変えたわけです。で、その25節にですね、一部のイスラエル人とここでは書いてありますが、実際は多数のイスラエル人だったわけですね。かたくなになっているのは、異邦人全体が救われ、さらに全イスラエルが救われると、そういう大きな計画があると。でそういうことは誰もわからなかったけれども、パウロにははっきりと掲示された。そういう意味で奥義、ミステリオンということですね。それでこの秘められ、日本語では秘められた計画というふうに訳されています。でそのことの、今日も続きですね。今度はあなた方っていうのはですね、これはローマの信徒ですね、ユダヤ人ではない、ローマの人たちです。ローマの人たちでキリストの福音を信じるようになった、誰がこのローマに福音を伝えたのかは全く名前が記されていないわけですね。パウロはまだローマに行ったことはないわけです。パウロとは違った人たちが伝えたんですね。このローマの当時ローマ帝国の中心であったこのローマの町にですね、使徒言行録でも伝えたということは載っていないんですね。誰かが伝えた。で、名前は載っていないわけです。それに至るまでですね、イスラエルから現在のトルコ半島、それからギリシャですね、その方面におけるパウロの働きが新約聖書の使徒言行録には書いてあるんですけども、そのギリシャの彼方にあるローマですね、中心のローマにおいては誰がどのようにしたのかわからない、たくさんの名もない方々がですね、いわば命がけで、生活をもいろんなことも神様に捧げながら伝えた結果できたのが、このローマの大きな信徒の広がりだったわけです。で、そのあなた方はかつては神に不従順だったけど、今は彼らユダヤ人の不従順によって憐れみを受けるようになった。ユダヤ人が神様を全部受け入れていたらですね、もうそれはそれでそこでとどまっていただろうということなんですね。で、パウロもですね、この今でトルコ半島や あるいは今のギリシャ地方ですね、マケドニア、ギリシャの方に行った時に、まずあちらこちらにあるユダヤ人の街道に入って話をされた。イエス様もそうだったんですけども、イエス様もそのユダヤ人の街道から追い出された。パウロも排斥をされていったわけです。そしてユダヤ人以外の人におのずから伝えるようになったと。そしてその名もない人たちがローマに伝えたのもですね、イスラエルの人たち、あるいは各地のユダヤ人の人たちに伝えるとしても、そういうユダヤ人たちが拒んだためにですね、異邦人の方に行きなさいという神様からの御言葉を聞いていったわけですね。 で、十二弟子たち、ペテロにしてもですね、異邦人が汚れていると、神を知らずですね、汚れたもの、汚れた偶像に心を結びつけているから、心が汚れていると思うがどうしてもなかなか取れなかったわけですね。いや、私たちから考えると不思議なことですけれども、そのぐらいですね、神を全く無視してですね、偶像を拝むようなものは汚れているというふうな観念が非常に強く浸透しておったようですね。それで、使徒言行録にですね、夢の中で神の啓示が現れて、そういうふうに、汚れたものを食べないと、そういうようなことではいけないということでですね、そういう夢の中で、神様の啓示があってですね、そして異邦人も同じように汚れているとかいうことでは全くなくて、神様の恵みを受けたら全ての人が救われるんだと清められるということ、そういう直接神様が夢に現れた啓示によってペテロも知らされたというぐらいです。そういうふうにですね、頭で考えてですね、納得できなかったというぐらいですね、このユダヤ人だけが神の民で他の民は世の終わり死の日に滅びるんだという考えが非常に深く浸透してたみたいですね。でもそういうところにですね、ユダヤ人が堅くなであったからこそ、そういう枠を超えて伝わっていくようになったと。それをこのところですね、あなた方が受けた憐れによって、不従順に、まあですね、三十節はそういうことです。彼らの不従順、ユダヤ人たちの不従順によって、憐れみを受けて信仰を知るようになったと。それと同じように、彼らも今は、彼らユダヤ人ですね、もう、イスラエル人という、このパウロの手紙では、イスラエル人という言葉をどちらか言えば多く使っているんですけれども、ユダヤ人という言葉も両方同じように使っているんですね。例えば、11章の11節ではユダヤ人ですね。そして20節もユダヤ人。という表現、そして25節ではイスラエル人で、28節もイスラエル人、お料理に言い換えておるわけですね。それで、彼らもユダヤ人イスラエル人もですね、今はあなた方が受けた憐れによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためだとですね。これは事実上ですね、まだずっと時間がかかっていくわけですけど、もう憐れみを今受けようとしているんだというぐらい、時間を超えてパウロはですね、神様のご計画を直感したわけですね。次32節も、神は全ての人を不従順の状態に閉じ込めた。不従順というのは、神様を全く知ろうとしない。唯一の神がいるなんていうことは全く思わない。これ今の日本人の 99% までがそうだという状態なんですね。これは世界的に見てもそういうふうに 1% もないというのは、イスラム圏でもキリスト教徒はですね、インドにしてもエジプトにしてもインドネシアにしてもですね、1% に何倍も何パーセントもあるわけですから、4-5% とかですね、もっと多いところもありますが、ですから日本人がこのように、自由でありながら、未だに神様に対して非常に特別に堅くなだという状態です。でもそれはユダヤ人たちも非常に固くなるけれども、彼ら自身も今後憐れみを受けるためだと。でパウロはですね、それからユダヤ人問題だけじゃなくって、ここで全ての人にそういうことが実はあるんだと言ったわけですね。このようにユダヤ人問題をずっと長くですね言ったのは、要するにこの最後のところですね、本来あらゆる人が不従順だったと、神様に背いていた。これはパウロの別のエペソ書によれば、あなた方はみんな死んでいたと、霊的に死んでいたんだと、本当に生きたものを知らなかった ということでですね、時間が来たら本当に生きたものにつながらないとみんな死んでいくと、そういう意味で、生きてるの一瞬で事実は死んでるんだと、本当の神を知らないで、影を見て生きているというわけですね。滅びるものを見て生きている、信じて滅びるものを見て信じて生きているから、みんな死んでる状態だと、神様と本当の真実なものに対して死を向けて生きている状態は死んでる状態だと、いろんな意味で言えると思いますが、で神は全ての人をそういう不従順の状態に閉じ込めたけど、それは全ての人を憐れむためだったという、こういうふうにですね、周りの人がみんなこれは神なんてどこにおるかと、そのおるはずがないと言ってですね、神様とか永遠の愛だとかみんなを踏みにじっているような、そんな状態を見たら誰でもですね、こんな本当に神様はうちはどうなってるんだなんて思ってしまうということが多いと思うんですね。だからパウロはですね、それを打ち破ったのが啓示だったわけです。人間の頭でどんなに考えて、どんなに見て見える現象、社会的な現象やいろんなことを、今だったらテレビや新聞やインターネット、どんなに知っても知ってもですね、そういう神様のご計画はわからないわけです。神様の愛もわからない。でそれがわかるのはこの啓示だったわけですね。でこういうふうな啓示は非常にはっきりと受けたのが パウロだったわけです。これはキリストの霊から受けたわけです。聖霊がすべてのことを教えるというふうにヨハネ福音書であるように、パウロ自身の学問、ユダヤ人として律法の学びを専門的な教師からも学んだり、非常にそういう意味では知的レベルの高い指導者的な人だったけれども、その学問は全くキリストを知るのには役に立たなくて、彼もまたキリストを迫害していたわけです。でもそれから転換したのはまさに復活したキリスト、聖霊のキリストに触れてですね、そして変えられたわけです。この真理もそうなんですね。どんなに周りの人の不従順であっても、それは最終的には全ての人を神様が憐れむ、救おうとする、そういうこと、そういう深いご計画があるということです。このことを本当に示されたらですね、この世で絶望っていうのが全くないわけですね。どんなに悪いことが起こってもですね、最終的にはですね、それは全ての人を、そのような非常に悪いように見えることが起こっても起こっても、それは全ての人を逆に憐れむためにですね、あるんだという、そんなことは普通は考えられないんですけども、そういうことを用いてですね、非常に困難なことや苦しいことや闇のようなことを用いて、神様がそういう堅くなな人、あるいは全ての人、だからどんな人でももうこの人はダメだということはないと、神様は全ての人を憐れもうとしてやるという、そういう神様の限りない愛をパウロははっきり示されたというんですね。で特にこのパウロ自身がそのようにキリスト教徒を殺すことまで加担した、そこまで言っておりながら一方的に変えられたからだったんですね。そのようにキリスト教徒を殺すということまで加担しながら殺すことさえしたということも別のところで書いてあるぐらいですが、それでもあのように憐れまれたということは、今の私たちの行動が良いから憐れんでくださるということと全く違うということなんですね。もっと違った非常に深いご計画があると、今良いから良いものをもらうと、今悪いからその悪くなるというんだったら、この世と同じですね。能力があるから優勝する。当たり前ですね。努力したら、あるいは経済的に豊かだったらいい大学行ける。生まれつき知能が高かったらいいところ行ける。で、そういうふうにですね、貧しかったらいけない。そんなふうになるのであれば、この世と同じようなことですが、この神様のご計画は全く違うというんですね。どんなに悪くてもですね、神様の道が全く断たれていても、一方的な憐れみで突然変えられると。どんなに周りがそのように不従順であっても、その不従順を超えて神様はですね、ここを通ってですね、そのご計画を成していかれて、最終的には全てのものを憐れるんだという。そういうふうに、神様がそのように全ての人、全ての不従順を超えて全ての人を憐れむって言ってるわけ、言われて、パウロを受けた。私たちもそれを信じてということですね。それが求められているということです。この啓示というのは本当に最も高いところを指し示しておるために、 私よりはるか下の方でですね、少し何か起こったら、こんな人も救われないとか、こんな社会もダメだとか、そういうふうにすぐにですね、神様のこの深いご計画なんていうのは全く念頭になくなってしまうということですね。だからこそ、聖書を読む意味があるわけです。聖書を読んで、再びそのようなですね、非常に大きな、しかも深いご計画に触れるわけですね。そこでパウロもそのことを言った後でですね、その最後のところで、こういうふうにユダヤ人は本当に背いて、神様のためとされたなんでそのように受け取らないのかという、みんなが不思議な謎だったと。神様は彼らを捨てたのだというように思っていたけれども、そうではないということを言ったからですね。ああ、神の富と知恵のなんと深いことかって。こういう形でですね、最後の段落を始めています。これはですね、日本語ではこのように、深いというのはこの文の最後に来ておるわけですが、これは原文ではですね、オウ・バストス・プルートゥ・カイ・ソフィアス・カイ・グノーシスセオと、オウはこのまま関東詞ですね、アーと、日本語ではアーという感じで、オウとは言いませんが、英語なんかではオウ、アーってもありますけど、どっちかというとオーの方が多いわけですね。で、オーっていうのは同じですね、関東詞。バソス、これはですね、ずっと前に潜水艦にバチスカーフっていうのがあったのを、中年以上の人は思い出すかもしれませんですね。バチスカーフ、潜水艦、深いところに潜るから。バソスっていうのはその深いって言います。深み。オーバソス。ブルートゥーバソって深いな、おお深いかなと、そういうふうにまず関東詩から最後の段落を深めてるんですね。この点はですね、この世のことを知れば知るとおおなんと望みがないことかと。例えば今月号の命の水に書いたんですけれども、福島大学の准教授の方がですね、自分の家族は避難させておるが、自分はとどまって除染活動にも関わっていると。その方がですね、その、いわゆるこの除染放射能を取り除くという作業のことですが、NHK とかはですね、除染したら、それで簡単にことが済むような、そういう表現で、言っている。それが一般の人にはですね、除染したら放射能っていうのは割と簡単になくなるんだとかいうふうにですね、思ってしまう。そう思わせるためにあのようにですね、除染してもできない困難さ。除染したものを持っていくところがない。またそこでも除染する過程で、たくさんの放射能が飛び散って、それが呼吸に行って内部汚染を広げていくと。内部汚染っていうのは、外からの外部、放射よりも実際上ははるかに強い放射能を受けるんですね。比較にならないぐらい至近距離で放射能を受け続けるわけですから、そういうような問題とは全く言わないわけですね。除染してここがこれだけになったとかで、そればかり言っています。でそこでこの福島大学の准教授の方はですね、こう言っていますが、今福島の現状、実情は、突き詰めると元気の出ない、先の見えない話になってしまいます。でもそれが現実です。どんなに頑張っても、除染しても放射線量はなかなか下がらない。下がっても雨が降ったら元の木阿弥です。一回除染して、はい、きれいになりましたというような話じゃないんです。人々はこの絶望の中で今この瞬間も被爆しながら暮らしているのです。こうして見殺しにされ忘れられようとしている我が町福島の姿を伝えたいのです。こう言ってですね、本当に福島はもうこれはどうすることもできないといった気持ちがあります。で、そういうことに限らずですね、この世の実情っていうのは、知れば知るほど、もうこれは本当にどうなるんだろうと、だんだん暗くなっていく。今、非常に、よして言われている、 環太平洋のパートナーシップってですね、TPP と言われる問題にしても、ある意味でこの日本の今後の大きな曲がり角ですね、その政府経済界は TPP をやらなければいろんな大変なことが起こるとですが、一方ではそれに加わると一つ一つの個々の農業というものが押し潰される。例えば何でも自由化に自由にするとですね、大資本っていうものがここにドーンとこう入ってきて、小さな魚屋さんや八百屋さんや小さな衣料品店と壊滅していくわけです。そういうふうに小さな一つ一つの人間がですね、その小さな規模でずっと長らくやっていったことを壊滅させていくという、そういう働き作用があるわけです。で、すでに農業もですね、以前今までのようなやり方ではいけないということであったけれども、長らく政府、昔の自民党政府もですね、そういう非常に先を見て改革するのではなくて、大量の金を補助金を注いで、そしてですね、ほとんど先を読んだ改革もしようとしてこなかったと、そういったこともあります。そういう経済問題にしてもそうですね、すればするほどどっち行ってもですね、大変だと。そういうこの世のは非常にこのすればするほど問題点やら、もうこれはどうにもならないんじゃないかというようなことが思われることがあります。でパウロの時代もですね、さまざまな迫害が起こっている状況だったんですね。そのまま行ったら本当に潰されるんじゃないかと。その迫害は、もう300年も続いていくわけですね。300年近くも続くわけです。けれどもですね、そういうふうな現状を見たら不従順な状況が至るところに見られて、キリスト教徒は殺されていると。それでもそのような状態の中で、なんと深いことかということをそのように、まず簡単から始めるということです。ここにその現状というものがどんな状態であっても、この敬意があれば神様の非常に深い英知、私たちは普通はあまり神の富なんて言い方をしないですね。それでこのパウロが最後にですね、深い詠嘆、感慨、感動を持って言っていること、そういう意味ではですね、ちょっとピンときにくいと、神の富なんて言わない、それは今言ったように、なんと深いことか、神の愛は、神の真実は、神の力は、そのご計画はと、もう一切を込めて神の富という言葉にまとめたんですね。日本語の富という語感は あんまりイメージがない、富がいっぱいとかいうことですね。でもそういう豊かさということでね、言ってるわけです。で、知恵、これはソフィアですね。これは当然このソフィアっていうのは以前から言ってますが、本当に価値あるもの、それを見抜く能力、そういう見抜いた状態を言ってるわけですね。だから例えば数学ができるとか英語ができるってこと自体と英知ということは関係がないわけです。例えばその数学を少しでも使って人の心を豊かにしようという、そういう考え方、そういう洞察が、英知と、あるいは英語を使ってですね、ペラペラ喋るだけで何の英知とも関係ないんですけども、少しでも英語によってですね、外国の人の直接的なものの心理に対する感じ方を感じ取ると、そういうことに、英語というのも語学も使うこともできるわけです。英知というのはですね、まず何が一番価値があるかという、その直感する能力です。ですから、この花びらを一つ見ても、木の葉っぱを見ても、あるいは釉薬を見ても、空を見ても、何かそこに神様の深い愛、あるいはご計画、メッセージを感じる、そういうのが英知ある心ということで、また人間が非常に悪い人に何かされたと、その憎む、これは英知でも何でもない当たり前の反応ですね。とか、その悪いことした 背後に神様の御手が働いて、そしてその人のために祈りなさいと、そういう声を聞き取る、あるいはそういう人も神様が用いられていると見て、その人の上に神の御手が望むように祈る心が、それが英知でもあるということですね。一番価値あるものを見取って直感する、そういう能力です。神様は最もそれに富んだお方だから、英知ソフィアということはですね、日本語の知恵とはこの点は全く違うわけですね。よく政治家なんかではもう少し知恵を出し合ってしょうじゃないかと、妥協を探るためにということはよく使ってます。そういうことと全く違うわけですね。知恵の輪なんて遊び道具にも使われたりするあれだし、知恵をつけてやるというのは、これは悪知恵をつけるというような意味でですね、言ったりするぐらい、この知恵という言葉は日本語ではそんなに大したことがない意味に使われたりします。そのために神の知恵とか言ってもあんまりこういう深い意味で思えない。でもこれはソフィアなんですね、英知ということです。そこで神様のした知識、神の知識ということもあんまり私たちは使わないわけです。ですからこのパウロが最後の最もああって言ってですね、深いかな、なんと深いことだろうと言った、その3つの神の富と神の知恵と神の知識というのがですね、この日本語まあ、ではなんとなくピンとこないということがあります。で、知識もそうです。これはですね、神の知識っていうものはもちろん今日の私たちがいろんな本とかテレビや雑誌やインターネットで知る、もう無数の知識があるわけですね。今の支持率がいくらとか、いや今の例えば原子力発電にいくら燃料帯があって、半減期の何年のものはいくらとかもキリがない。葉っぱ一つ見てもですね、その葉っぱの中の破砕はどのぐらいの大きさであるとか、酵素はどのぐらいの種類があって、どのぐらいの分子はどのぐらいいろいろな働きしているか、何度で壊れるのか、まあ、そんな類のことはもう見渡す限り無数にあるわけです。神様はですね、そういう元を全部作った、そういった一切をご存知だ。これもこういう意味ではですね、人間がどんなに頑張ったところで、例えば今月の命や水も書きましたが、非常に身近なこと、一枚の小さな例えば軽いティッシュペーパーみたいのをですね、何メートルの高さから落としたら、それが下にどの地点に落ちるかということを確実に予見することは不可能なんですね。できることはこんなに科学が発達しても、その1枚のティッシュペーパーの小さなちぎった紙片はどこに落ちるかは決して予告できないんです。できるのは確率です。ここに落ちる確率っていうものは、それは分かる。それと同じに明日のことがどうなるか分からない。明日どころか1時間後どうなってるか分からないと。事故にやってる人も交通事故でも、全て1時間前からはっきり分かってた人は誰もいないわけです。そのようにどんなに科学が発達して、コンピューターが非常に精密なことをしてもですね、本当に身近なことはわからない、全てわからないんですね。例えば今目の前にいる机があると、あるいはプラスチックのものがある、その机を作った木はどこから来たのか、これはずっと辿っていて、どっかから切り出した、外国のどっかから切り出した、その外交で生えた木は一体いつ頃からその日種類の木がそこに芽生えたのか、最初の方の DNA はいつできたのか、のことは絶対にわからないんですね。もう本当に、石油製品でも目の前にあるプラスチック類、どっかの遺伝から掘ってきた、その石油がいかにしていつ頃からどんなふうにしてできたのか、それ全くわからないわけです。石油がいかにしてできるかということすら今日でまだ確定されてない、さまざまな学説があるわけですね。そんなふうにもう全てわからないことばかりなんですね。科学は発達してまだわからないことはたくさんあるどころじゃない、至るところでですちょっと突き詰めたら全部わからないということになります。でもそういったことを全て神様はご存じと、こういう自然のこと、あるいは人間に関する、私たちが誰かと予想もしてない人と街角で出会った、これは普通偶然だと、偶然ということは因果関係が説明できないわけですね。 そこに会うとは全く考えてもなかった。例えばちょっと物を取りに行って引っ返してくった時にたまった、あと20秒違ってと会わない、もうこんなん偶然と。でもそういう、どうしてそんなことに会うようになったか、誰も意図もしてない、神様は全てそのこともご存じだということです。そういう意味の知識っていうのは計り知れないですけど、もう一つですね、普通私たちは知識とあまり思わない面は、私たちがどんなに悩んでるか苦しんでるか悲しんでるか、そういうことも全部知ってくださっておるという、そういうような知識なんですね。本当の苦しみっていうのは人に言えないし、言っても分かってはもらえない。例えば病気で今非常にこう夜も眠れないぐらい痛みとか苦しみとか、絶望的な悩みに苛まれている、やめたらいいの分かって、どうしてもですね、ある悪い習慣がやめられない、例えば過食とかもういっぱい食べてですね、そしてもう物を吐き出すと、あれはお酒なんかでいっぱい、どうしてもやめられない、悪いの分かっちゃっても、まあ、それを持っておいておくなれば、まあ、いろんな薬物とかありますが、でもそんな心をですね、誰も分からない、その苦しみ、痛みの心でも分からない、痛いというこの痛みの激しい苦しみですね、でもそれを分かってくださるのが神様だと、そういう意味のこの知識ですね。神様はいろんな人の、無数の人の苦しみや悲しみを、あるいは罪を犯した絶望的な苦しみをも知っておられるということなんですね。ですから私たちも少し目を開いて、自分の周囲やいろんなところを見てもですね、人間が本当にわずかしか知らない、人間をすることはもういろんな罪もある、でもそういった一切をご存じで、最終的には全ての人を憐れむために全体して導いておられるんだという、そういう一切を包含するの、包み込むような大きな見方をここで言っているわけですね。誰が神の定め、神の道を理解し続けるのか、本当にできないと。で、ここで、パウロが思わずですね、心に示されたのが、この次の2箇所ですね。これはイザヤ書のと呼ぶ記から引用しているんですね、34節。この2つの引用もですね、そのパウロの深い感動をとですね、必ずしももうぴったり、すぐにあそうだと分かりにくいような引用です。一体誰が主の心を知っていたのか、誰が主の相談相手だったのか、こんなふうなこともですね、なんとなくちょっとピンとこないだろうと思います。これはですね、ここで主の心とありますが、ここでもですね、日本語の心と違うんですね。これはヌースというギリシャ語です。この理性的な、この理性とも訳される言葉です。ですね。だから、神様の冷静な判断力。まあ、そういったニュアンスの言葉ですね。誰が主の相談を得たのか、いかなる人もそうした主の深い理性的なですね、ご計画をお考えは全くわからない、いかなる人も神様はですね、もちろん相談とかそんなものをするはずがないわけです。全く神様だけは単独で一切のことを知っておられて、一切のことをなさっておると。でこの次、そのところも分かりにくいような訳文ですね。誰が主に与えて、報いを受けるのかと。これはですね、このところは、ヨブ記の41の11といいますが、これはちょっとこの小説の区別が以前の公約と違うんですね。これは前の公約でちょっと意味を書いておったものですから、公約で41の11ですが、今の新教で訳では41の3になっているんですね。でちょっと訳が違いますが、これはヘブライ語の訳ものをギリシャ語に一品訳して、それをその方をこの新約聖書の記者が引用しているからちょっと食い違うわけなんですが、 それでですね、このところ自体はですね、誰が貧しに与えてその報いを受けるかと、これはまず神様っていうのはですね、神様に何かをするからその報いを受けると、これは普通の考え方なんですね。どんな人でもこういうだけ良いことをしたから神様してくれると、そこが普通の考え方です。誰かに、人間もそうですね、あの人にこういうことをしたんだからあの人からこういうことを受けるのは当たり前だと、これだけ努力したんだから、これだけ金を注いだんだから、だからそれだけの報酬を受けるのも当たり前だと、会社でもその通りですね、業績をこれだけの、例えば営業成績をしたから当然チームも上がる、収益も上がるんだと、それも本当に当たり前となっているんですが、この神様のなさる支配の仕方はそれと全く違うというんですね。まずこれだけしたから神様はこれだけしてやるんだということ全く違って、そういう人間のすることなんて本当に無に等しいということで、しかも罪っていうものがあって、みんな本当に純粋なことではできていない。で、神様は神様の全く別の考え方があって、人間に一方的な恵みを与えられている。いつも人間がするような良いことへの神様の前で本当に無に等しいということなんですね。それで絶えず神様から受けるものは、まず死に何かをしたからするというのと全く違って、神様が一方的な憐れみでしてくださると。私たちは何かをしたからだからということでは違うわけですね。ただ私たちは神様を心から信じて仰ぐというですね、どんなにできなくてもそこから仰ぐと、そういうことがですね、神様の祝福を受けるのにつながるんですけども、それすらできていない人にも、パウロもそうだった、キリストを仰いだわけじゃないけれども一方的に注がれた、私自身も別に宗教、キリスト教や宗教、仏教は求めたわけでないのに一方的に与えられたという、そういうところいつもあるわけです。神様っていうのはいろんな日常的なところで絶えず一方的に恵みを与えてくださるんだ、まあ、その意味のことを言ってるんですね。まず死に与えて報いを受けるというものでないと、神様は万事を握って、そして一方的にされてるんだと、外交計画から、ね、まあ、そういう意味でこの予部の方ですね、41のこの引用したその後にですね、天の下にあるものは全て私のものだと、まあ、それを本来言おうとしたわけですね。天にあるものを全て私のものだと、でそれを受けて、それをパウロの言葉でですね、36節で締めくくったわけです。一切のものは神から出て神によって保たれ神に向かっていると、こういうふうに最も大きな流れがあるということなんです。この世の考え方と対照的です。この世のものは根本的にはどこから出たのか、何が溜まっているのか、何に向かっているのか、一切が偶然だ。偶然的に太陽も地球も生じたと。で、今私がおるのもこれは偶然だと。私たちの存在は私たちの親から生まれた。その親の出会いも、まあ、偶然的なものだ。結婚やいうことに至ったのも一種の偶然だと。で、いろんな環境に置かれたのも偶然だと。そして、いつ死ぬかもわからない。それも偶然的なことで、パッと死ぬ。誰も医者ですらはっきり予見はできない。何月何日に死ぬということは予見ができない。で、死んだ後もわからない。これは死んだ後も体は様々なですね、人間の体は半分以上が水でできてある。水の分子になっている。あるいはタンパク質というのは窒素、それから炭素、硫黄、そういったものが集まってできている。で、それが様々に分解をしてですね、空気中に飛び散っていくわけです。残ったものはカルシウムの化合物。それは空気中に飛び散らないから土に残るんですね。焼いても灰が残る。そのみんな偶然的、どこ行くか偶然的だと。死んだともわからない。そういう一切はこの世に保つものもなく、はっきりした由来もなく、みんな偶然だと。 で、科学っていうのはそういうことしか教えないわけです。どんなに科学技術を極めても、それに人間がどこに向かってるかなんかと一切わからないですね、最終的に。人間、この世界全体がどこに向かってるか。偶然的に、最終的には、太陽も地球も宇宙に飛び散る。偶然的にどこ、この場にあったらどこ行くかわからないと。そういったようなことだけです。ところが、ここでパウロが言っていることは、一切のものはですね、その目に見える物質も目に見えるみんな含めて神様から出て、今も神が保ってられると。私たちも一人一人考えていますと、こうした集まりに来られると。あるいは、手足が動くと。どっかがちょっと脳に異常が起こったら、もう手足も動かないわけです。手足も呼吸もできなくなる。みんな自分が支えとんじゃなく、これは保っているものがある。非常に不思議な仕組みで人間っていうのはですね、動いてるわけですね。ここの細胞が古いのが剥げ落ち、古いものが脱落して新しいものができる。それは絶えず細胞の中でですね、非常に小さな1ミリの何十分の1、何百分の1とかいった非常に小さな細胞の中で、恐ろしく複雑な大きな化学工場にもとてもできない複雑な反応が起こって、そして絶えず新しいものをですね、作り出しているわけです。その元になっているのがいわゆるDNA というものですけども、そんなふうなものは自分の力ですね、そんな極微の世界のものをですね、作り出すということを自分にしてるんじゃないわけです。みんな不思議なこの法則に従って、神様が作った法則に従って動いている。そんな目に見えない世界から目に見える世界から、もうみんな神様が支えているということです。そうして支えておるだけでなくて、全体として神様という愛と真実の究極的なところに向かっているんだというんですね。科学技術は霊的なことは一切わからないことです。なぜかと言いますと、科学は要するに定量的なこと、要するに数えられることが対象なんですね。エネルギーにしても物にしても光にしても、光もエネルギーの操作という形で数えられるわけです。赤外線や紫外線見えないから、見えなくてもエネルギーの強さという意味でこれは数えることができるんですね。数量化できる。そういうふうに数量化できないものは科学技術で本質的には扱えないという致命的な難点を持っているわけです。そういうことでですね、霊的なものは全く扱えない。そこで、この霊的なものも、目に見えるものも実はその神様という霊的なお方が創造されたものであるわけですが、そうした全ては神様に向かっている。こういう方向をですね、私たちは深く教えられるわけです。だから当然私たちもですね、死んだら終わりじゃなくて神様のところに向かっている、日々そうだというんですね。こういう大きな流れのことをもう一つだけですね、最後に言っておきます。このエペソ神体の手紙の一章のこの10というところですね、352ページのエペソ神体の手紙の一章の10というところで、時が満ちたならば救いの技が完成される。これは今日のところですね、つながっているわけです。今不従順なイスラエルも、不従順な全ての人は不従順、でもそれをですね、神様の大きなご計画の中で全ての人を憐れむ、そういう非常に大きな計画があって、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられていくと。天にあるものもキリストのもとに一つにまとめられていくっていう。で、キリスト神は三位一体、一つの存在ですので、ここでは神に向かっていると表現ですね、今日のところ。 そういうことで、この大きなパウロのですね、大きな深い啓示というものが最後にこのように、現状はどんなことが問題があろうとも、すべてはそれを超えて神様の方に向かっているということですね。私たちも日々そのことを深く心に留めておきたいわけです。はい、以上です。